文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今夜は平成カウントダウン、この30年で何が変わったかということで、まあ、変わったものも変わってないものも、あるいは変わったと言えるのかみたいなものもいろいろ出てきて、おりますが、どうしてもやっぱ昭和と平成の落差みたいなのになりがちなところで、ラジオネーム大学院も東京都16歳女性、こんばんは。私は平成2桁に生まれたので、そんなに昭和から平成にかけて変わったことは分かりません。この前母から聞いたバブルの時の話は、私が教科書で学んだことで現実味がなく、本当にそんなことが日本であったのかびっくりしました。素直な感想ですね、変わったことといえばとてもちっぽけなことなのですが、今の小学生は公園で遊ばなくなったことだと思います。私が小学校低学年の時は、毎日学校から帰ってすぐに公園で集まって鬼ごっこやドッジボールをしていましたが、今の小学生は大体の子がスマホを持っていて、みんなスマホで遊んでると思います。また公園も最近少なくなってきた気がします。ここ数年のことだと思うのですが、これは変わったことに入りますかね、ということで、東京とね、東京じゃないところでもまたそのスマホの所有率全然違うとは、思いますし、公園の状況もこれまた違うとは思うんですが、都心部において小学生でもそのいわゆる安心スマホ的なものを持つようになってきた、ことがもたらした変化は、もしかするとこのラジオネーム大学院もさんがあと何年かして振り返った時に分かるのかも、知れない。でちょっとそんな土最新の話ではないんですが、さっき、ふずきさんの方から、本日初登場の詩人のふずきみさんの方から、曲紹介する時に新生かまってちゃんののこの、話が久しぶりに出てきたなと思って、別にかまってちゃん自体は今でももちろんやってるんですけれども、なんか2000年代のネット文化っていうか、ニコニコ的なものとか、あるいはもっと言えばそのネットとオタクカルチャーみたいなもので思い出すところで、ちょっとメールで2本ぐらい紹介したんですけれども、ラジオネームリックカペラ男性徳島県、平成生まれの人間ですが、生まれた頃から変わったことといえば、インターネットの発達によって様々な表現ができるようになっていることです。これはいいことでもあり悪いことでもあります。例えばニコニコ動画や YouTube によって、踊ってみたやゲーム配信によって、今まで焦点が当てられなかった人にスポットライトが当たるようになりました。一方で逮捕者が出たり、人気を獲得するために過激な行為をしたりするものも現れてしまっているのも現実にあります。私は才能がないのでこういうメールを送ることしかできませんが、いつかスポットライトを浴びることができたらなと思います、というもの。それから、ラジオネーム、高橋俊明男性千葉市、平成30年で変わったことといえば、スマートフォンの普及が真っ先に思い浮かびます。僕は昭和63年生まれで、平成のお年子みたいな世代なのですが、中学の多感な時期にインターネットの普及と携帯電話の普及が同時にやってきて、同級生たちは見事に二分されていたように思います。ヤンキーかっこリア充イコール携帯電話イコール外で友達とつるむツール、オタクイコールインターネットイコール部屋でシコシコするツールみたいな、当時はそんなに意識してなかったですが、今考えるとうまく住み分けてだなと。僕は当然オタク側で、高校の頃 ABEX のアーティストが、鎮座してる、オリコンチャートヤンキーのものにおいて、ハッピーマテリアル1位にしようぜ平成15年みたいな運動もあり
ネギマかな
ネギマかな、それが、スマートフォンが普及したことによって、携帯電話もウェブデバイスとして過不足なくなったし、 SNS も一般化し、オタクとヤンキーの対立みたいなものは今はほぼない。今思うとヤンキーヘイトもオタク側の被害者意識の色合いが濃かったですしね。別にヤンキーも普通に漫画とか読んでるし、カラオケでボカロも歌いますし、今はオタクもヤンキーもパソコンも携帯も一本化されて、昔のような単純な対立は減ったけど、その分いろんなところに地雷が埋まっているので気を使う。それはそれで嫌な世の中にはなったよねと思います、という。これね、結構なるほどと思うんですよ。つまり、僕らも社会学の研究をしながらね、やっぱり2000年代というか、平成10年代っていうのは、研究の前提として、携帯電話と、自宅のパソコンからのインターネットって別メディアとして捉えてるわけ。
あ、そうなんだ。
別メディアっていうか、どっちもインターネットってくくって、インターネット利用っていうふうに総務省なんかで来るんだけど、何してんのバカじゃねえのと。全然使ってる動機も使うスタイルも使ってる層も違うじゃんっていうのが、僕ら研究してた時の大前提だった。そういえば。
そうだ。
あれは何だったんだろう。
なんかね。
で、いや、別に、何だったんだろうはいいんだけど、確かに、 例えばそのオープニングに出てきたその小ギャル的な90年代って言われるけど、うん、から2000年代に入るとガングロギャルなんてのが出てきて、うん、まあ携帯電話ギャル外リア充みたいなのはまだね平成10年代すごいあった気がするんですよ。あ、
それね、うん、一番ね象徴的なのがあの電車男なんですよ。
そう、う
ん、電車男ってあれは最後の実は昔ながらのオタクのドラマなんですよね、
う
ん、
2003、4年ぐらいです
よね。で2003年から4年でドラマとして、制作されたのは確か2005年なんだけど、うん、何が違うかっていう時にあの時みんな電車男を応援する連中は全員自分の部屋にこもってまさにデスクトップのパソコンをカタカタやって、それがマルチマルチ映像でバーッと流れるって絵だったでしょ。
最後出てきましたね、
うん、あれ今だったら全部スマホでできちゃうから、うん、まさにオタク家の中の人じゃないわけですよ絶対同じ構造があったとしたら、うん、あの時はだからまだ携帯電話はあったけどさっき言ったけどスマートフォンが存在しないから、うん、さっきまさにチャーリーが言ったPC を使う人と、うん、あるいは PC 上でインターネットを使う人と携帯で外出てる人って別の行動してたわけですよね、う
ん、すごいわかる、うん、なんか今最近、うん去年かあ去年ですね去年あのエマ・ワトソン主演で、はい、トム・ハンクス出てザ・サークルっていう映画公開されると思うんですけど、うん、あれもともと原作小説でデイヴ・エガースっていう人が書いていて、うんまあ、早川から出てるんですけれども、うんうんうん、それ読んだ時にちょっとじゃあ SNS 小説の系譜みたいの調べようかなと思った時に、はいうん、そのやっぱ SNS 小説、まあ、そのインターネットを、うん、テーマにしてそのユートピアある種のユートピアとしてちゃんと描けたのってやっぱ電車男までなんですよね、うん、全部その後のってほとんどがディストピアになってるなっていうのがあって、うんはい、例えばそれこそ何者が、
はい
まあ、ディストピアってことではないけれども、うんはいはいね、自意識 のパンパンに張り巡らされた人たちの中でこう病んでいく話でもあるし、うん、そうそうそうだからやっぱそれってやっぱり携帯、うん、それこそスマホでこうインターネットをそのにアクセスしてしまうっていうことがやっぱり、うん一つの大きなタームだったんだろうなと思って、うんうん、
平成10年ぐらいのさ、うん、状況でいうと僕がすごく覚えてるのが、うん、宇多田ヒカルのオートマティックっていう、曲が、うん、98年に出たんですけど、うん、そこで、アクセスしてみると映るコンピュータスクリーンの中っていうのが出てきて、うん、で僕当時ピッチしか持ってなかったから、
うん、PHS な
そう PHS しか持ってなかったからやっぱ宇多田ヒカルアメリカとか行ってE メールとか使ってかっけえだって
You got mail
そう思っててさすがに
OMG だ映画も You got mail だったからね
そうしかもコンピュータスクリーンっていうのがあったかいもの
そうそうそうそう液
晶以前なんだよね、うん、
なんかだからその2000年代前半ぐらいまでの今僕もふと聞いて思ったのは、うん、そのネットを使ってるその携帯のではなくて今よりパソコン の,、うん、あのデスクトップとか の, あのパソコンを使ってるのってそういうなんていうのかな最先端の人とかあと仕事をしてる人と、うん、あとはそのオタクというかそういうなんかその電車男的な人で、うん、それまで要するにあんまり普及してないっていうことだと思うんですよね、
う
ん、
そうそうそうだって今多分電車男みたいなストーリーがリアルタイムで進んでたら、うんもう本当に何トゥルーマンショー状態でみんながスマホを開けると思う、うん、その
瞬間だるい奴らがいっぱい出てきて家とか探されてトレンドブログとかにわけわかんない探されてとか
マットで探されるね確かに
そうそう
家の前来ちゃうよね
そう特定しましたとかって言って変な奴が電凸とか来ると思うんですよ、はい、だけど2000年代前半って確かに2チャンネルとかもそうだけど、うん、まだそのなんていうのかな暗黙のルールが分かってる人たちだけでやっているっていう感覚がある、ね、つまりこれはそうだから1996年にサイバースペース独立宣言って先日亡くなったジョン・ペリー・バウローっていう人が言ってましたけれども、はい、96年の段階なんかはもう一部の人だけもうユートピアだっていう風になっていて、うん、やっぱり2000年代やっぱり3、4年、5年ぐらい ADSL とか出てきてどんどん早くなって常時接続になるギリギリ手前ぐらいなんですかね、うん、そこからぐらいが多分分水嶺で、うん、一つもう一気に爆発的に人口が増えちゃってもうみんなのものになっちゃったからその共通なものがなくなるであとはやっぱり2010年代以降にその、まあ、ずっと話題に出てるスマホ的なものが出てからまたその話がまた変わってくるっていう多分なってるじゃないですかね。
なんかね、そのここをちょっと平成10年代って結構いろいろ面白かったよねっていう風になんかこう思っていて要するに例えばそのオタク的なものっていう風に今でこそ言うさそのパソコンの世界から立ち上がったものっていうのが、うん、まあ今に至るまである種のその日本のそのポップカルチャーのまあベースとして流れている、うん、まあルーツになったわけじゃないですかさっきその、うん、新生かまってちゃんの話もあったけど、うん、ニコニコ動画だったりだとかそこから出てきた歌 いてボカロ、なんだあの踊ってみたいとセトライトセトラ、あるいは、そのちょっと前ぐらいからそのオフ会とか、今でいうとその党会議とか、そういうそのネットのその一部の人コミュニケーションをネットの外にリアルに展開していくっていう、まあそういう力がまあ働いて、それが一つのアイコン化されていって、で、おそらくそれが2010年代というか平成20年代になってグローバル化したんね。うん、今、あれ、中田泰孝と、一緒に、チャーリー XCX が曲やってますけど、彼女はもともとキャリーパンパムに憧れて、ポップやってるから、なんか多分2000年代に生まれたある種のその、まあ、オタク的な文化と呼ばれるようなそのパソコンの中のインターネットから出てきたものっていうのは、多分僕らの知らないところで日本ってこれだよねになっている。で、一方でその平成10年代のいわばその何携帯文化、まあ僕携帯小説についても僕いろいろ話をしたし、 あとその何ギャル演歌とか言ってたけど、まあミリアにしてもそうだし、なんかその女の子の気持ちと携帯をリンクさせながら歌ってたものって、スマホとともに着歌も売れなくなり、なんかシューッとこうどこかにこう、何溶けていって、なんか残ったのはなんかこう貧困の中大人に騙される女の子みたいな最初に言ってた話になってしまったな。
あれですよね、なんか流行と技術みたいなものの話で、これこそ本当に変わらないもので、最初はこう少ない人たちだけで分かり合ってたもの でそれにこう差別されてる意識があるからこその、ある種の爆発的な力があって、やっぱり2007年ぐらいのニコ動とかってふざけんな現実と思ってる人たちが、ネギ持たせてみんなで歌わせて、100万回、1000万回再生したぞ、もっと再生を増やせみたいな感じで夜中まで。
なかったらバルスで落としたりとか
ね、ツイッターをね。何回も F5 アタックとかしてたわけですよね。だけど、それがまあ、何かの技術になって修練されていくと、それがもうまあ浄化されていくわけじゃないですか。うん、で、多分これがまた10年ぐらい経っていくと、やっぱそれでも、こう嫌だっていう人が一軍の人たちがまた現れてっていう、まあ正反合みたいな話が、多分、それ自身は多分、なんか続いていくのかなという気もしますけれどもね。
うん、なんかでも平成を語るときに、やっぱこの平成10年代のその、ある種のカルチャー爆発みたいなもの、とかって、なんかあまり、意識されないんだけど、俺何回か言ってるけど、去年1970年代から10年ずつ iTunes にその10年間のそのヒット曲的なものを100曲ずつ集めたやつを1970年代から2010年代まで500曲聞いたんですけど、いや意外と2000年代が一番いいんじゃねえかと思っていて、90年代とかすごいみんな持ち上げるんだけど、いや2000年代結構いい曲多いぞ。
多様性があるんですか？
いやというか、今でも歌い継がれるようなそれこそ「灘蒼蒼」とか、ああいうものって結構2000年代にきちんと定番化していて、定番曲とかその、ね、国民的ヒット曲って生まれないみたいなことすごい言うんだけど、いやいやいや結構あの頃の曲がずっと歌われてますみたいなやつって結構2000年代に出てるんだけど、意外と注目されないんですよ。これみんな忘れてるから、思い出して思い出して、
まだあれなのかな、もうちょっと寝かしたら
いいのかな。寝かした方がいいよ。
まだそうそうそうか。
なんだろう、他カトゥーンのリアルフェイスとか
ギリかな。こんばんは、マッキーと申しますということで、メール、平成30年の間に変わったなと思うことをメールで募集してるんですけれども、今回のテーマを聞いてまず思い出したこと、先日バーで一人で飲んでたら、隣にいた40代後半くらいの男性に、カラオケで何歌うの、聖子ちゃんとか歌わなきゃダメだよ、俺平成の歌とか一曲も知らないからと言われたので、平成ってもう30年になりますけどと冷静に返して黙らせてしまったことです。ちょっと反省しました。さて、平成になって30年、変わったような変わらないような何とも言えない日々です。振り返ることも先を見通すこともなく、毎日を過ごすことに必死になっている気がします。技術が進歩して使える手段は格段に向上していますが、日々の生活で行う細々としたことってあんまり変わってないなって。小さい頃はご飯なんか食べなくても錠剤飲むだけでエネルギー取れるようになるし、お風呂なんか入らなくても一瞬で綺麗になるマシンとかお家に常設されると本気で思ってました。ちょっとした手間は技術によってかなり省けるようになったけれども、生きるための努力はしなきゃいけないのかって、今でもちょっと思ってますということで、そうなんですよね。さっきその教えて検索の話もありましたけど、なんかこうこれでもういけるんじゃねフューチャーはみたいな勢いが平成10年代のごく一部かもしれないけれども結構あった気がするし、なんかその何結構日本強かった った、あの、オープニングじゃねえ、その打ち合わせでも言ってたんだけど、うん、今スマートフォンで皆さん、まあ、どこ行っても iPhone みたいな感じになりましたけど、うん、iPhone が出る直前2000年代半ばに世界を席巻していた、シャープのサイドキックっていう携帯電話があるんですね。これ、あの、日本で発売されてないんで皆さん知らないんですけど、うん、あの、一番どこで見れるかっていうと、ゴシップガールのファーストシーズン見てください。うん、最初の頃、あの、今はその当時の最先端の、あの、お金持ちお嬢さん女子高生が使ってる携帯、みんなサイドキックです。
なんか名前が超能力みたいですね。
サイドキックだな、ね、違うわ。そのサイドキックっていうのは、その、カシャンってこう、携帯をね、ずらして、あの、キーボードが、出てきて、横持ちで、そう、あの、横型に持って、そのキーボードでメールを高速で打つっていうのが、そのアメリカの女子高生のステータスだったんですけど、それ、日本のシャープが作ってたんですよ。で、これが結構なんか、いろんなところで、まだ当時日本のものづくり技術っていうのは、結構世界に対して、まだまだ、あの、強かったのが、あの、平成10年代で、なんか、あの、まあ、多分リーマン後のその次の流れっていうものに対してやっぱ乗り遅れた部分はどうしてもあると思うんですけれども、
ハードウェアの時代がギリギリ残ってたのが2000年代
そう、
あ、実はもう終わってたんですけど、例えばだからシャープでいうとアクオスがピークだったのは2000年代前半ですよね。で、例えばそれ、
ね、世界の亀山、
うん、あと、ね、うん、あのアップルが本当に復活したのは2000年代頭に iPod を出して、うん、でも iPod ミニで、うん、でそして、本当に復活の iPhone なんですよ、
ですね、
やっぱり
伝説の、
だからまだまだ10年しか経ってないんです、うん、10年ちょっとしか経ってないんですね、アップルが本当に復活したっていうか、あの世界標準になったのは、うん、パソコンじゃなくてむしろ iPod から iPhone の流れが今のアップルを作ったわけで、うん、じゃあその あのアップルのお手本だったのは、あのジョブズも公言 してたけどソニーなわけで、ソニーは90年代真ん中から2000年代頭は元気が良かったわけですよ、うん、
95年に、ね、アップルを買収する話っていう噂があって、
あそこで買ってっていうのがありますよね。
買っておいたらダメだったかもしれない、
ね、だからね、アップルがね、
バイオとまさに初代の相棒ですよね、まさに、うんうん、でもそのなんていうのかな、ハードから徹底的にソフトの世界に転換するタイミングを日本の企業だけじゃ、日本社会が結構意識しちゃったんですよね。だから僕あのアマゾンの本をね2000年に作ってるんですよ、うん、まだ日本に入る前にアマゾンのビジネス書って多分日本で最初に僕が担当しまして、アマゾン .com って本を作って、はい、山形博夫さんに解説書いてもらって、まだ来ないねなんて山形さんと言って、当時2000年だ、でも18年前ですね、作ったんですけど、あの時アマゾンって赤字で、その後もずっと赤字だったから、ね、2001年に日本に来たんだけど、うん、その後もずっと赤字だったから、うん、従来の発想で言うと、こんなずっと赤字の会社いつかダメになるよねっていう議論で、アマゾンは2000年代後半ぐらいまでいつか潰れる業態として、ね、結構日本では割とね、うん、冷ややかに見られてたんですよ。
少なくとも2000年代前半においては、うん、アマゾンが黒字化するまではネットビジネスはいけるとは言えないっていうのが、うん、まあ基本的な論調、うん、
でもあれはビジネスモデルが根本から違っていて、黒字化赤字ではなくて、自分たちが儲けたものを次の要はシステムを作ったり、あのネットワークを広げるために投資する、そのスタイルそのものが企業価値であり投資構造だっていう価値転換をアマゾンや、うん、あるいはグーグルがやったわけですよね、
うん、まあ、ハードからソフトっていうのの流れって、実は、うん、まあ、それソフトだと思ったのはマイクロソフトだったんだけど、うん、まあ、プラットフォームだったっていう話ですよね。そうそうそう、
ソフトというよりはプラットフォームなんですよね、うん、
だから日本が
インフラストラクチャー、
まず早見さん、プラットフォームとは、
うんうん、なので今例えば飼っている、ね、アマゾンとかっていうのは、まあもう多分今の次のプラットフォームに行こうとしているっていうのが、まさに AI スピーカーとか、うん、まあ何か一つのね、そこの、あの、まあ昔の話をすると、日本が、そのいわゆるハードからソフトに行けなかったので、プラットフォームに行っていた時期っていうのがあって、そのプラットフォームは何かっていうと、ファミコンであり、うん、プレイステーションであり、
ね、
あれはハードを作ってたわけじゃなくて、あそこのハードの上でいろんな会社が入って参入してきてゲームの市場を作ります。うん、その、まあ、基盤を作っている、例えばその後ね、Facebook であるとか Google が勝っていくっていうのは、うん、ソフトウェア企業というよりプラットフォーム企業、そこの上で広告が動きますとか、
ね、
まあ、e コマースが動きますとかっていう、うん、まあ、今柳さん言った次世代のいわゆるそのインフラを作り出しますっていうところが勝っていって、 ある時期までは日本は本当プラットフォーム企業として優秀だったのが本当平成の10年代、
うん、ギリギリかな。
まあ、そうですね、プラットフォームっていうのは要するにその自分でそこで何かを売って儲けるんじゃなくて、そこでお金儲けをしたい会社とその会社が提供しているものが欲しいお客さんをつないでいく、たくさんの商品が載っているところにはたくさんのお客さんが集まるから、たくさんのお客さんが集まっているところにはたくさんの企業が集まるっていう形でお金を回すのがプラットフォームっていう
ビジネスの生態系を作るっていう、
まあ、市場ですね、うん、元とかそういう ね、 そうですね、場所を提供する側ですよね。
でその時にその、まあ、2010年代の2010年代ちゃう、平成10年代 の、 そのプラットフォームってのはまだハードだったんですね、うんうん、つまりゲームのそのプレイステーションとかを、うん、のを作って、 そこに本当ゲームもねディスクで買ってましたからね、うんうん、ディスクで買ってきて、うん、でそこにこうシャコンって入れてっていうもの
だ、
う
ん
う
ん、裏真っ黒いっ て、 言ってね、
そう、そうあの時だって64かプラ、うん、任天堂64かあのプレイステーションかですごい論争が起きて、要はちょっと64だとカートリッジだから高いんですよね、はいはい、だけどそれでも任天堂の64だからで絶対来るっていう風に多分思ってたと思うんだけど、
男の子はセガサターンかプレイステーション
ちょっと戻った、ね、ちょっと戻った、でもそんな感じでそのハードウェアがプラットフォームを握った時代があったんだけれども、そのハードウェア の、 そのプラットフォームに乗っかるものを、うん、いわば囲い込んだ方が昔は得だった、ハードだから、うんうん、ところがその Google とか Apple っていうのは自分たちの持ってるプラットフォームは絶対にオープンにしないと、うん、あの iPhone とか勝手に開けさせない、うん、でもそこに乗っけるソフトはもうどんどん来てください、うん、どんどんアプリ出してくださいっていう風にする、うん、まあ、そのオープンに乗り、うん、ソニーは乗り遅れたっていうのがまあよく言う、僕なんか授業でそういう話をよくする話、ま
あ、
そうですよね、
だからあの Google が出る前、日本の Goo って NTT がやっていた Goo っていうあのサービスが、
は
い、
あっちの方が先だった
んだ、あっちの方が早くて、そう実はそっちの方がかなり強くて、だからその Google はまあ広告を Google は強くしましたけれども、うんうん、Goo はちょっと違っていて、方向が違えばどうなのかって、うん、最近そういう座談会もなんか記事になったりしましたけれども、はいはいはいはい、そういうことでもありますよね。
そうで、あのなんか、うん、あの平成10年代のある種の勢いっていうのは、言ってみれば世の中がまだ物だった時代、うんうん、あるいはその物にその輝きを持っていて、物を持っていることが、まあ、すなわちステータスだったような、まあ、そういう時代の名残がまあどっかにはあったんだろうなと、うんうんうん、それがそのそうじゃなくなった、あるいはみんなが最初に柳瀬さんがおっしゃったように、うん、みんな、まあ、iPhone に集約する、うん、スマホに集約するってなった時に、あの多分プラットフォームも、あのじゃあもうその例えば Kindle の本が読めるんだったら何でもいいやってなったら、多分今だと中国製スマホ、うん、ファーウェイとか、ファーウェイだいぶ高いですけど、
うんうん、まあ、OPPO とかですね、最近はね、うん、
あるいは Acer とか Asus とかのタブレットでもいいじゃんっていう感じに、まあ、なってきて、ハードではなくてそこの中に乗っかってる、ブラウザで見れるもの、アプリで見れるものの方に行っているのかもしれない。そのあたりのこともちょっと気になっては、まあ、いるんですが、宮崎さん、
はい、
このパートの頭で振るはずだった、はい、あの告知をすっ飛ばしました、はい、いつものパターンで、はい、曲紹介の前に、はい、まずはちょっと告知の方をお願いしたいんですけど、
はい、はい、ここでですね、各月で、いつも開催している番組のイベントのお知らせを、うん、あのさせていただきたいと思います。
あの番組のイベントお知らせなんで、あのもぐもぐタイム始めない
とお菓子のやり取りをしてました、
ね、この話を聞いてください皆さん、はいはい、で次回のイベントなんですけども、武蔵野シティポップライフ郊外ミュージックの可能性と題しまして、うん、まあ、昨年から僕宮崎と長谷川プロデューサー、ライター矢野俊博さんでを中心に展開している武蔵野玉企画の第2弾をお送りしますと。
素晴らしい。
で前回11月に武蔵野玉イベントをやったんですけど、その際はあの柳瀬さんをお迎えして、はい、国道16号線路と、まあ、接続したわけですが、うん、今回はまあ3玉とか、まあ、武蔵野の音楽について語りたいと思います。でゲストがですね、小説家の谷口優勝さん、うん、芥川賞作家、あ、すいません、谷口優勝さん失礼しました、谷口優勝さん、芥川賞作家がね、ついに
書評警察入るよ、
はい、はいはい、すいません。で、音楽ライターの大石はじめさん、うん、音楽評論家の、なぎらみつたかさんという、まあ、3玉、武蔵野のゆかりの豪華現場を迎えして、うん、トークしますと。で日時なんですが、3月25日日曜日の夕方6時から、会場は、いつもお世話になっているキノクニア、 書店新宿本店ではなく、うん、三玉の書店家の優と言われている、オリオン書房さんが展開しているペーパーウォール野々は国立店、うん、国立ですね、
素晴らしい、
の、うん、の併設カフェで行います。国立ということで初の三玉関西地区での開催になります。料金は、2000円でワンドリンク付き、お申し込みはペーパーウォール野々は国立店の書店レジにて朝10時から夜10時まで、土日は9時まで受付します。営業時間内やお電話での申し込みも受け付けます。電話番号は 042-843-0261 この後朝10時から受付しますのでお間違いのないようにお願いしますと。
今はまだ受付してないということですね、
はい、そうです、はい、
3月25日ですね、
3月25日、この後は番組のツイッターとかでも、告知ページの方をシェアしますのでこちらをご覧いただければと思います。
はい、イベントの告知ということで、ね、電話番号の方は、まあ、先ほども申し上げましたけれども開店時間に、おかけいただくようにお願いいたします、
はい、
という告知を、終えて、はい、曲紹介ですね、
はい、曲紹介、
もうこの曲はもうみんなで大合唱しよう。
そうですね、まあ、平成の曲ということで平成元年に結成したりデビューしたりしたりバンドをちょっと調べてきたんですけど結構豊作で、うん、ミスターチルドレン、
そうですね、
ズー、うん、電気グルーヴ、うん、真心ブラザーズ、うん、ルナシーとか、まあ、意外とこう後の J-POP に影響を与えたようなバンドが、うん、結成もしくはデビューしています。まあその中でもですね、まあ、深夜ラジオらしいこの曲をちょっと流したいと思うんですけども、フラーカンパニー
最高です
という、バンドの曲ですということで、まあ、聴いてください、フラーカンパニーズで深夜拘束。